ここ横浜に帰れて本当に嬉しいです。
We all missed you a lot.
私と私の妻みんな皆さんを本当恋しく思ってました。
And for everybody who is new here, I don't know yet, I'm looking forward to getting to know you.
まだお顔合わせしたことない人たちはこれから知り合うことをとても心待ちにしております。
Time kind of goes so fast, but we have been for 18 months in Switzerland.
まあ時間というのは早く過ぎ去っていったんですけれども、私たち夫婦はスイスに1年半滞在していました。
And just last night we had our first night at our new apartment near the Schönlandsee station, so we are back.
昨日の夜アパートが引き渡されて、でまた新しい生活が始まったわけですけれども。
And just before we go into the message, a very very short family update.
まずメッセージに入る前に家族の近況報告というのをちょっと簡単にさせていただきたいと思います。
Our two boys, Elie and Joel, maybe there's a picture. They are still in Switzerland and they do the Swiss Army service.
私たちの息子エリアとヨエルはまだスイスでの、義務兵役というものがあるのでまだスイスにいます。
Maybe that's on the next picture. And then Mia, she is right now in Japan, but she will go back to New Zealand to finish her studies.
私たちの娘のミアはまだ日本にいるんですけれども、今月末にニュージーランドに帰って勉強を終える予定です。
Our time in Switzerland was so richly filled with meeting friends and serving at my sending church.
私たちのスイスでの生活というのは本当に満たされて、例えば友人との出会いだったり、派遣教会での奉仕などがによって満たされました。
And sharing in churches and prayer groups about what God is doing in Japan, particularly what God is doing here at New Hope Yokohama.
そして様々な教会での、教会での祈りのグループで、ここの日本で神様がどういうことをなされているか、特にこのニューホープ横浜で神様が何をなされているかということについてシェアさせていただきました。
And a very special experience was also during New Year 2023. We had this biggest youth gathering in Switzerland with 6,000 young people staying over for 5 days.
で2023年の元旦にはスイスで最大のクリスチャンのユースの集いがあるんですけれども、そこで6000人の若者たちが集まって、5日間過ごしたわけです。
So 3,000 girls sleeping in one room, 3,000 boys sleeping in another room.
3,000 人の女の子たちが一つの部屋に、泊まって、3,000人の男の子たちが別の部屋に泊まって。
And so at that event, we had a lot of opportunity at our mission booth also to share about mission, about God's vision for the world.
で、私たちはミッションブースという場で、この若者たちに羽ばたき、世界に羽ばたき、神様の使命のためにそれぞれの人生を捧げ献身するように伝える機会が与えられました。
And so to challenge young people actually to give their lives or to invest their lives into the, for the mission God has for each one of us.
彼らが神様の使命に従って言われたことに忠実になってやるようにと呼びかけました。
And so of course we also had a bit of fun as well at that camp.
私たちは他にもいろいろな楽しいことがあったんですけれども、
First time I was able to become a sumo.
はスモーになって発揮してたわけです。
Alright, so I thought maybe today for the message today I want to share with you about born for a mission.
今日はミッションのために生まれたという題でメッセージをシェアさせていただきたいと思います。
In 2002, Xbox had this really crazy advertisement.
2002年に Xbox がちょっとクレイジーな広告を出したんですけれども。
Xbox, you know, for Microsoft gaming thing.
Xbox というのはマイクロソフトが、まあ、開発、作ったゲームですよね。
And so because this movie was a little bit too extreme to show at church, I think so I put together some pictures.
で、ここでちょっとね、動画を流すのは、教会だから良くないのかなと思って、ちょっとこのようなイメージ写真というか、
It starts with this lady being in the hospital.
で、話、この動画がどういう内容かというと、まず、女の人が病院にいるというところから始まります。
She screams like, wah!
で、彼女がこのように叫んで、
Then, boom, the baby is born.
そうすると赤ちゃんがボンと出てきて、
Then, the baby, bang, just smashes through the window of the hospital.
そしたらそのボンと出てきた赤ちゃんは窓を突き破って飛んでいくわけです。
And then naked, screaming, Wah!
で、赤ちゃんがこういうふうに叫んでですね。
Gets older and older.
で叫んで空を飛んでいくたび飛んでってる途中にどんどんどんどん年を重ねて置いていくわけです。
And then in the end, like after 45 seconds, poof, crashes into the coffin, smoke comes up. It's the end.
で45秒ぐらいしたらその大きくなった赤ちゃんが棺の中に入ってで煙が出て終わり終了です。
So what is the message?
ここでメッセージは何でしょうか。
Life is short. Play more.
人生は短いからもっと人生を楽しみなさいということです。
Actually, I think that clip really has expresses some deep truth.
でも面白いんですけれども、この動画には、私たちに大切な真理というものも見せているのかな、見せられているのかなと思います。
Indeed, our life is short.
私たちの人生も本当に短いわけです。
And don't we often feel like screaming and kind of naked because we feel not kind of in control of things and there's so many things which we can't control so it's difficult.
自分のコントロール下にないことない状況に出くわしてしまうとこういうふうになりますよね。
You're just like, oh no, what's going on in this life?
そして私たちは今何が起こっているんだとちょっとパニック状態にはなるわけです。
And we are driven, like, driven by all kinds of things, deadlines, worries.
で、いろいろなことに左右されてしまって、心配事だったり悩み事に左右されるわけです。
Then, finally, the coffin, that's the end.
I can't do that. I'm sorry. Can't do it. Try.
But actually, but what if actually that coffin is not really the true tragedy, but rather the way we live our lives, that we have to live our lives so driven, so out of control, actually not quite knowing what our mission is, what our purpose is.
でもこの棺というものが悲劇を象徴しているのではなくて本当の悲劇はどういうことかというと私たちが私たちに与えられた神様からの使命に従って歩まない人生を生きないということが最大の悲劇です。
What if we could live our life more powered by the power, by the vision and the vision God, the vision mission God has for our life?
私たちが神様から与えられたビジョン、そして証明使命に従って生きていくときに、私たちは、私たちの人生というものは満たされていくわけです。
So today I'd like to look, have a look with, together with you at the prophet Jeremiah and see how his vision actually also talks in, I mean, how the vision God gave to him has also much to do with us and what the vision God has for us.
そこで今日は私たちは預言者エレミアという人を通して神様が彼に与えられた使命というのを一緒に学んでいき、そこで私たちの人生においても共通することについて学んでいきたいと思います。
Jeremiah got his mission from God when he was very young, maybe 18, 20 years old.
預言者のエレミアは、若い時におそらく18歳ぐらいだったのかなと思うんですけれども神様からコーリングを受けました。
He lived in a very, during a very difficult time.
彼は本当に激動な時代に生きていたんです。
Politically it was unstable, there were wars, socially it was turbulent, it was really, really difficult.
精神的には混乱していて不安定な政治もありましたしまた社会戦争が勃発し本当に先の見えないような時代でした。
And I think Jeremiah also often felt like screaming like, ah, where am I here? What's going on?
エレミアも本当に叫びたくなるような状況にいたのではないでしょうか。
What should I do?
そこで彼は今何が起こってるんだろう私は何をするべきかと問いたでしょう。
And it's just in a time like this when God spoke to him.
でもこういう状況の中で神様はエレミアに語られたんです。
And so let's read together the message God gave to Jeremiah.
そこで私たちも、まあ神様がエレミアに与えられたメッセージというのについて読んでみたいと思います。
In Jeremiah 1:5, Before I formed you in the womb, I knew you before you were born. I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations.
エレミア書の第1章5節です。3、はい。私はあなたを胎内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。
So this brings us to the first point. Write down, God is calling you.
ここで第一ポイントですけれども、神様はあなたを呼ばれていると書い、呼んでいると書いてください。
In the book, The Purpose-Driven Life, What on Earth Am I Here For? It's a bestseller by Pastor Rick Warren, and the book starts like this.
リック・ウォーレン牧師が書いたベストセラーの本があるんですけれども、人生を導く5つの目的、私は何のために生きているのかというところでこう始まります。
It's not about you.
それはあなたのためではない。
The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment, your peace of mind, or even your happiness.
あなたの人生の目的はあなた自身の個人的な充実感や心の平安、また幸福感などのどれよりもはるかに大きなものです。
It's far greater than your family, your care, or even your wildest dreams and ambitions.
あなたの人生の目的はあなたの家族、キャリア、またあなたの夢や野望よりもはるかに大きなものです。
If you want to know why you were placed on this planet, you must begin with God.
あなたがなぜ自分がこの惑星に置かれたかということを知りたいのであれば、まず神様から始める必要があります。
You were born by His purpose and for His purpose.
あなたは神様の目的により、神様の目的のために生まれたのです。
When we think about our lives, we quite naturally think about, you know, oh, what would I like to become, or what are my goals, what are my dreams?
私たちは自分の人生において、まず自分が何をしたいかということに焦点を置きます。そしてそこから自分のゴールは何だろうとか。
But how could I become happy?
将来だったり自分がどうしたら幸せになれるかということについて考えます。
And these are of course all very good questions.
もちろんクリスチャンの人にとってこれらはいい質問でもあるわけですけれども。
But all these questions are kind of or have to be in the context or in this right perspective of what we have just been reading. Before I formed you in the womb, I knew you.God knows you before you were in the tummy of your mama.
でもこの質問というのは正しい焦点から見る必要があり、私たちが一緒に読んだエレミア書の私はあなたを体内に形作る前からあなたを知りというところをちゃんと把握してから問いかける必要があります。
God has set you apart.
神様はあなたを母の体あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し。
Nobody gives life to himself.
I'm sorry.
No one gives life to himself.
私たち誰でも自分で自分に命を与えるということはできないんです。
It's a gift of God that we have life, that we are here.
それは私たちの命一つ一つは神様からの贈り物だからです。
But not only that, the verb here for known, I know you. The verb in Hebrew is yada. And so, for example, it's also used in Genesis 4:1 where it says, Adam slept, yada, no. Also, he knew his wife. So, it's a knowledge, not just like, I know you, you're Peter, but it's a really deep knowledge of the other person. That's how much God knows you, God cares for you, God has you in his mind.
ここであなたを知りという、知りという言葉なんですけれども、日本語の訳では知りという言葉。が使われているんですけれども、これはもっと深い意味があってですね、創世記第4章の1節では、人は、アダムのことですけれども、人はその妻、エバを知ったと書いてあり、 これ英語では寝たという言葉、スリープという言葉がつくから使われてて、リビングバイブルだと結ばれとあるんですね。で、これは何を言いたいかというと、神様は同様に私たちを親密に知っておられるし、知りたいと思われている私たちのことを本当に思ってくれてますし、彼の頭の中に私たちがいるということなんです。
And then he says to Jeremiah, I appointed you as a prophet to the nations.
エレミア書では続けてあなたを聖別し国々への預言者と定めていたとあります。
And the word prophet also comes from Greek, pro means to in place of somebody, and phemi means to speak. So prophet means to speak, to speak in place of somebody, to represent somebody.
預言者という言葉はギリシャ語にするとプロフェミという言葉で、プロというのが誰かの代わりにという意味があり、フェミというのは話すという意味があります。つまり預言者というのは他の人の代わりに話すことができる人、話す人のことを指します。
So God actually calls Jeremiah, but not only Jeremiah, each one of us to be a representative in this world of God himself.
エレミアがスポークスマン、神様を伝える大使、代表者であったように、私たち一人一人もスポークスマンで神様の代表者として召されているわけです。
And that shouldn't surprise us, that much, because already in Genesis it said like God made human beings in His image, like to represent, God in this world, the goodness, the love of God in this world.
でもこれを聞いて驚くということはないと思います。なぜかというと、もうすでに創世記の書物で、私たちは神様の形に似て作られたと書いてあるので、もちろん私たちも神様のイメージに習って世界に神様の愛を伝えていくというのが本来だからです。
So maybe we can sometimes get too much worried, like, oh Lord, what is my calling? Where should I go? I mean, the calling of God, the basic calling is very clear.
なので、神様のコーリング、私たちへの証明というのは本当にクリアに書かれています。
That we are here to, our calling is to represent God and His love, to shine God and His love into our world, into our company, into our family, into our church.
私たちの証明というものは本当に簡単な、まあシンプルなことで、それは神様のこの愛というものを、例えば家族であったり、職場であったり、使わされているところで、世界で使わされているところで、彼の愛を示していくということなんです。
And we know from Jesus, Jesus, you know, leaving heaven and coming to this earth, dying on the cross, when God talks about love, and then he means sacrificial love, like the type of love which is willing to let go of pride, to reach out to the other person.
神様の愛はイエス様を通して象徴され、表されましたけれども、この愛というのは犠牲を伴う愛です。
So God is calling each one of us into that mission, and that's the vision He has for each one of us.
このミッションというものは神様が私たち一人一人に持っておられるものなんです。
So this brings us to the second point. God is making you able.
ここで第二ポイントですけれども、神様はあなたを強めている。
God is making you able.
神様はあなたを強めている。
Now let's read together, Jeremiah saying, you know, he's answering God, as he has heard this calling, what he says. So he says, is saying, let's read together in English. せーの。Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I'm too young. But the Lord said to me, do not say I'm too young. You must go to everyone I send you and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I'm with you and I will rescue you. Thank you.
日本語でエレミア書の第1章6節から8節を一緒にお読みします。3、はい。私は言った、ああ神主よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。主は私に言われた、まだ若いと言うな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。 私があなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の言葉。
So Jeremiah has here a very natural reaction to that calling.
エレミアのこのリアクションっていうのは、まあ、当たり前だと思うんです。
He is afraid, like I mean, oh, you should be my representative. Oh, I cannot do that. No, I'm not good enough for that.
神様から私の代表者として行きなさいと言われて、エレミアはもちろん恐れも感じますし、まあ、私はそんなことはできません。滅相もないですと言うんです。
So he says, I cannot speak, meaning I don't have the ability. I'm not able to do that.
エレミアは言い訳を並べて、私には能力がないと言って。
Then he also says, I'm too young, meaning Japan too, or young, older. So when you are old, you have authority, young. I'm too young, I don't have the position.
そこでさらにエレミアは私は若すぎる神様あなたはもう年老いてらっしゃるからあなたには権威があるけれども私には必要な位はありませんとか。
And Jeremiah, as far as we know, he was rather timid, a timid personality. So I should speak now. I can't.
エレミアは臆病な性格をしていたので神様から、行きなさいと言われたときにいやダメです無理ですと。打ち気になってしまいます。
But God's calling actually always leads us out of our comfort zone. I think 2 weeks ago, Gigi was also talking about that. Like God's calling always leads us to a place where we need to trust Him, where we can't do it ourselves.
でも神様が私たちにどこかに行きなさいという時は必ず私たちが居心地がいいなと思う場所から。連れ出そうとするんですね。知事牧師もこの前言っていたんですけれども、神様は私たちを、心地いいと思う場所から引き離すよねと。
But I don't know about you. For us, for example, when I think about when we came to Japan more than 20 years ago, or just recently, as we came to Japan just a couple of weeks ago.Every time when we challenge something, when we feel led by God to a next step and we think, oh, how can I do that? And is this going to work out again? Okay. As we trust God, actually we experience also His support, His guidance, His love, His power.
私の話で言うと20年以上前に初めて来日した時も最近また来日した時も一緒なんですけれども神様を信頼して居心地の良い場所から一歩踏み出すということをチャレンジされましたそれをするたびに神様の力と導きというものも経験していくようになったんです
In this regard, I was recently also encouraged by this book written by Miriam Davis and I know her personally so that's maybe why it especially touched me
このミリアム・デイビスという人が私に大きな感銘を与えてくれたんですけれども
She served for more than 40 years as a missionary in Japan.
彼女は40年間以上日本という地で宣教してきました
And like Jeremiah, she's more an introverted person.
彼女は内向的な性格をしているので私はもっと彼女を尊敬するようになったんですけれども
And like Jeremiah, actually, she also struggled with depression.
彼女はうつ病とも戦った人です。
But despite all these challenges, Miriam, she kept taking courageous step by trusting God, and she was able to experience how God empowered her and how God made her to a blessing for other people.
でもこのようなどんな困難に直面しても彼女ミリアムは神様を信頼して勇気ある一歩を踏み出すということを続けていきましたそして彼女は神様がどのように彼女を力づけているかということも体験していったわけです
Jeremiah, by human standards, he was not a successful preacher with 10,000 followers on Facebook or Instagram. He had aQuite a hard life. His life was not easy.
エレミアの話に戻ると、彼も別に Facebook で1万人のフォロワーがいたとか、すごい影響力のある、牧師だとは言えませんけれども、
He was not successful by human standards.
決して人間の目から見て、成功している人とは言えないけれども、
But God enabled him to carry out this mission despite all the challenges he faced in his life.
で彼は本当に困難な人生を送っていましたけれども、どんな状況に直面しても彼は忠実だったんです。
And we, and so as Jeremiah, we also need God's help in this mission or to fulfill this mission God has given to each one of us.
私たちもエレミアのように一人では何も行うことはできないので神様の力が必ず必要です。
And I think to love, actually to truly love people around us, it's never easy. It's always challenging. It's a challenging mission God has given to each one of us.
愛するということは本当に難しいことですよね。でもそのチャレンジのある、コーリングというものを神様は私たちに与えられているわけです。
And it's interesting how God answers Jeremiah.
神様がどのようにエレミアに答えたかというのは本当に興味深い場面です。
Jeremiah is like, oh, I can't do it, and then God gives him this answer.
エレミアは私にはできないと言ったところで神様はこのように答えられました。
Let's read together in Jeremiah 1:9.
皆さんと一緒にエレミア書の第1章9節からお読みしたいと思います。
せーの。Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words into your mouth.
日本語で3、はい。その時、主は御手を伸ばし、私の口に触れられた。主は私に言われた。見よ、私は私の言葉をあなたの口に与えた。
God touched his mouth. God touched that very part where Jeremiah was, felt a huge weakness. I cannot speak.
エレミアは私は喋ることはできませんと言いましたけれども、彼が一番弱さを感じたところ、その部分に神様は触れられたんです。
Now let me ask you, by what do you get touched? Or what do you let, by what do we let ourselves be touched?
ここで皆さんに質問なんですけれども、私たちは何に心を触れられたい、どの部分を触れられたいなと思っていますか
？By what are we moved?
または、どの部分において神様に動かしてほしいと思っていますか
？When I lose focus, often then I get into being moved by fears or my own weaknesses.
私たちは恐れ。いや自分の不甲斐なさというものに左右されがちですけれども。
And that was exactly how Jeremiah said, "Ah, look at myself, I can't do it." Ooh, and then he lost the focus.
エレミアも同じでした。自分にはできないと言って神様の焦点からずれてしまったわけです。
But we see here then how there is a shift of power going on.
でもこの場面で神様の力というものが変わる瞬間が見えます。
That Jeremiah gets touched by the word of God and gets moved by the word of God. Not anymore by his fears, by his own weaknesses, by the fact that he was young. He gets moved by the word of God, powered by the word of God and by the promises of God.
エレミアは神様からその口に触れられた瞬間にこのような前彼が感じていた不甲斐なさだったり弱さだったり恐れなどにはもう支配されていなかったんです。彼は神様の約束、神様の御言葉によって動かされました。
In what area of your life God wants to speak again into your heart and say like I'm with you, trust me, be courageous for the mission of loving others I have given to you.
あなたの人生に置き換えて神様はどの部分であなたに語りかけていますか、あなたに周りの人を愛するようにと召していますけれどもどの部分で神様は語られているでしょうか
Actually, just spontaneously now, I remember because we have people from World Vision here, just spontaneously, that the guy who started World Vision, what was his name? Yeah, so Actually, he was moved also by God's love to do something for children who had very little or nothing.
ワールドビジョンの創設者の話になるんですけれども、彼は神様から与えられたその何もない子供たち、特権がない子供たちに何かをしたい、神様の愛をシェアしたいというビジョンからこのワールドビジョンを始めました。
And if I remember his biography correctly, he was a man also with a couple ofRather strong weaknesses too, but God used him in such a mighty way that today World Vision became the, I guess, the biggest relief organization in the world after Red Cross or something like this.
ワールドビジョンというのは赤十字にの次に大きな組織なんですけれどもと言っても過言ではないと思うんですけれども。
So that's how actually that vision God has given, that mission God has given to us to love others, how much potential there is in this vision.
神様が私たちに与えられているこの周りを愛するというビジョンの中にどれだけのポテンシャルがあるんでしょうか。
And it's literally the world vision God has for Yokohama, but also for the whole world.
でもこの周りの人を愛するというのはワールドビジョンでニューホープ横浜にも与えられていますし世界のいろいろな教会で与えられていると思います。
And so this brings us to the last point. God is sending you.
最後のポイントですけれども神様はあなたを使わしている。
God is sending you.
神様はあなたを使わしている。
So let's read again in chapter 1 verse 17 and 18.
エレミア書の第1章17節から18節をお読みします。
せーの。Get yourself ready. Stand up and say to them whatever I commanded you. Do not be terrified by them, or I will terrify you before them. Today I have made you a fortified city, a iron pillar and a bronze wall to stand against the whole land, against the kings of Judea, its officials, its priests and the people of the land.
日本語で、三、はい、さあ、あなたは腰に帯を締めて立ち上がり、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと私があなたを彼らの顔の前で怯えさせる。見よ、私は今日あなたを全地に対してユダの王たち、首長たち、祭司たち、民衆に対して要塞の町、鉄の柱、聖堂の城壁とする。
So God not only answers Jeremiah's question about his lack of ability, because he said, I don't know how to speak, but, and he answers that by putting his words into Jeremiah's mouth, but he does even more. He also, kind of speaking into Jeremiah's fear that he is too young.
神様はエレミアの口の中に言葉を入れることによって自分の能力のなさ、無力なところ、例えばどのように話したらいいかわからないという弱み、エレミアの疑問に答えているだけではありません。エレミアの自分の不十分な立場に対する恐れ、例えば私は若すぎるという部分においても答えておられます。
He says, I make you strong, Jeremiah. I'm with you.
なぜなら神様はエレミアにこう言ったからです。あなたを強くする。あなたを要塞のようにすると。
That's again like Jesus, Emmanuel. Emmanuel means I'm with you. I mean, God is with each one of us.
それはイエス様がインマヌエルと呼ばれているところと同じですよね。神様が私たちと共におられます。
But then with this encouragement comes also the challenge. Get yourself ready. Get up. Get ready.
でも励ましには挑戦もつきものなんです。使命を帯びるということは常に行動と準備をしなければいけないということです。
To be on mission always means also action, means preparation, means movement.
ミッション、使命というのは常に準備をして、神様から行けと言われたら行動しなきゃいけないということです。
After the message, Shiori is gonna briefly share about her mission trip to Kyushu. Taichi and Shiori went to Kyushu for a mission trip.
Shiori牧師、あ、違う。しおり、インターンのしおりが九州に行ったんですけれども、その、太一牧師と一緒に行った旅の証についてちょっと話していただきたいと思います。
And I think before she left for the mission, she also had to prepare, oh, buy ticket, talk with the pastor, see, you know, what the plan for what we are going to do. So there, with mission, there's always preparation.
彼女もそのミッショントリップにあたって最初に事前にどこかの牧師に話して準備をしなければいけなかった計画をしなければいけなかったと思うんです。
Now we are all in a different situation. All of us, you know, some of you are in the army, some of you in some company, some of moms. We are all in different places. But what does it mean for you to get ready, considering this mission God has given to each one of us to?Reflect him into our society.
この中には軍に属している人もいるでしょうし、どこかの会社で働いている人、あるいは自分は母親だという人もいるかもしれませんけれども、この準備をする、帯を締めるというのは、あなたたちにとってどういう意味をしているでしょうか。そして神様があなたをこの世に自分の形を反映させたいと思っておられるその使命においてどのような準備が伴いますか。
Jeremiah, he was young, he was shy, he didn't feel, you know, up to the task.
エレミアは若かったですし、自分はこの神様から、授かったこの使命に対して、使命を全うで、使命を達成する力はないと感じていました。
And he lived during a very challenging time.
それだけではなく、彼は激動な時代にもいたわけです。
And, but he, by faith, he made faithfully steps. He trusted God. He, said, okay, Lord, I'm ready.I'm ready. I want you to use me. I want you to come through me.
でもエレミアは、信仰によって、自分が備えなければいけないステップというものを備え踏んでいって、神様にあなたがご自由に私をあなたが使ってくださいと言いました。
You know, little did he know that his book would become the longest book in the Bible.He didn't know that his book, the book of Jeremiah, would become the longest book in the Bible.
この時、エレミアは自分がその聖書の中で、自分が聖書の中で一番長い書物を書くとも思ってもいませんでした。
Little did he know that he would become one of the greatest prophets.
それどころか自分が聖書の中で一番の預言者の一人に入るとも思ってなかった。
Little did he know that 2,500 years later we would read his book and that some of his passages are one of the most powerful passages in the whole Bible. Little did he know all that.
エレミアは自分が生きていた時代から2500年後にこの彼が言ったことが誰かのためにビジョンを与え、勇気を与えと、そのような影響をもたらすということも思ってもいなかったんです。
Actually, during his life, often it felt heavy, dark. He often felt weak.
彼は歩む中で自分が弱い、私は、弱いと思っていました。
But he trusted God, and he, by faith, he made little steps and followed the calling God has given to him.
でもその弱い中でも彼は信仰によって小さな一歩でしたけれども歩んでいって神様に忠実に仕えていったんです。
And so as we actually get ready to again next week follow God's calling by trusting Him by doing little steps of faith, God can also do much more through each of our lives than we could have ever imagined.
私たちも神様を信頼することによって自分の帯を締め準備をして私たちが想像する以上のそうすれば私たちが想像する以上のことが必ず人生の中で起こるでしょう。
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Thank you, thank you, Manami, for translating. And so I'd like to welcome Shiori to share about her trip to Kyushu. I thought that's an awesome opportunity to for some sharing about Kyushu.
はい、ありがとうございます。Shioriです。はい。8月の31日から9月の2日までの3日間で、熊本県の菊陽町というところに行ってきました。
So a couple of, at the end of August, we went, I went with a team together to 熊本。
パスター太一がリードしている J パッションという、超強派の、団体が主催したミッショントリップでした。
Actually, we went together with a parachurch organization called G Passion, where Taichi is the executive director.
で、今回は熊本の教会から10人。
And so there was a team, 10 people from the church in Kumamoto.
そして北海道から関東だったり関西から20名が参加して一緒に熊本県に行ってきました。
And then from Hokkaido, Kanton, Kansai, we were about 20 people. So all we gathered together and we did meet at or in Kumamoto.
はい、で、菊陽町、なぜ菊陽町ってところに行ったのかってことなんですけど。
And we went to this place, Kiko Machi. I mean, that's a particular place in Kumamoto.
菊陽町は近年こう開発が進んでいて人口がこうすごく増加している町なんです。
The reason we went there was because there, the population there is really growing.
でもその地域には一つも教会がないんです。
But there is not yet even one single church in that place.
そして福音が届けられていないだろうと言われている町です。
And it's a place where it's said that there is not yet a gospel witness.
ちなみに全国にはこの日本全国には1800の教会がない、もしくは福音が届けられていない地域があると言われています。
And actually, do you know that in Japan there are more than 1,800 places or areas where we don't have a church and where there is no witness to the gospel?
ちなみにこのちょっと見えにくいんですけども、黄色の街が教会が置かれてないって言われている街です。
Everything here where you see黄色い、the green.
イエローのところ。
もうやばい。Where you see yellow, there, these are all places where there is, has not been yet a church planted.
で、このミッショントリップの目的は、こう分かりやすく言うと、その地域の祝福を祈りつつ、将来、神様がこの、菊陽町にすでに置いてくださってるキリストの、将来のキリストの弟子を探しに行くということでした。
I mean, we had a very simple, mission or vision for our mission trip. We just wanted to go to Kikuyo town and then be ready to find people who are open for the gospel and open for what God would like to do in this town.
平安の子探しというルカの福音書の10章に基づいて将来の働き手を探しに行くということです。
And like Jesus sent out the 72 disciples in Luke 10 and said, you know, look for the person of peace. So we went out to look for the person of peace.
で、こう街に入っていって、表札を見ながら、一軒一軒のために祈って歩きました。
So we went into the city, we prayed, we asked the Holy Spirit to lead us.
で、こう神様に、ここかなって感じる、こう精霊に、導かれた場所があったら、こう祈っていいですかってピンポーンって押していくんです。
すごいね。whenever we felt like led by God or felt the leading to a particular house or person, we would, you know, start to talk to the person or ring at the bell.
で、私のチームは私含めて3人のチームでした。
And so I was together with two other people, like we were three together going out together.
一人は熊本県の牧師先生で、あともう一人、大学生の女の子がいました。
So there was somebody from the church in Kumamoto and also a high school, university student.
で、そこの街を歩きながら、家だけじゃなくて、こう公園にいる人たちにも声をかけて、まあ、全部で6人の人に、声をかけて、まあ、2件は不在、もうそもそも家にいなかったっていうのと、1人は、いやもう無理ですみたいな感じで拒否されて、で、もう3人はオープンに、あ、そうなんですねってお話しすることができました。
So in all we were able or we were approaching 10, 6 different people or houses, two houses, there was nobody at home, one person wasn't interested, but three people actually showed interest to talk with us.
はい。で、中でも二人、もう今回平安の子と、こう、イエス様がもうすでに捉えられている方だ、人なんじゃないかなというふうに感じる人がいました。
I'd like, especially one person I really felt, wasA person of peace or somebody God has already been working in his life.
で、今日はそのうちの一人の最初に私たちが声をかけた方のことをちょっと
share a little bit about that experience with that particular person.
で、私たちのそのチーム、私ともう一人の大学生の女の子は初めてだったので、めちゃくちゃ緊張してました。
And of course we were very nervous doing that sort of approaching people we didn't know.
ちょっとクレイジーじゃん、日本でやったら。
It's pretty crazy.
で、こう、さて誰に声をかけようかって3人で祈って歩いてました。
And so we, as we were nervous, we just prayed, you know, what person should we approach?
そしたら公園でタバコを吸ってるおじさんがいたんですね。
And so there was in this park and there was an old elderly man.
で、みんな一緒に3人みんな彼に声かけたいねって一致したんです。
And he was smoking a cigarette and we really felt like kind of let's talk.
なので彼のところに行きました。
So we went to him.
で、横浜から来たクリスチャンなんですけど、ちょっとこう遠くから来たよみたいなアピールして
<笑>で、
この地域の祝福のために祈りに来たんですけど、あなたのためにも祈っていいですかって聞きました。
すると
彼は自ら 自分が病気で実は入院中なんだってことをシェアしてくれました。
And then he started to share about his own life and about the sickness he had and that he has to go to the hospital.
で、長年その問題で、悩んでいるって。
And how that problem, that sickness has been something already ongoing for many years.
そしてその中で癒されたいがためにキリスト教を学んだことがある。
And he said, oh, because I really wanted to get healed from that sickness, I also started to learn about Christianity.
でも彼は神に自分をこう委ねようにとクリスチャンは言うけど、私はそれはできないって。
But then he shared with us how much he tried. He tried to surrender his life to Jesus, to God, but he just said like, I couldn't do it.
もう体が受け付けないんだって。
Said, ah, it doesn't fit me.
で、日本人にそもそも向いてないよって。
And then he said like, and it doesn't fit for Japanese.
そうだから 1% ずっと超えないんだよって言われたんです。
He told us that's why we are only 1% Christians, because that message, surrender to God, is just, this doesn't fit to the Japanese mind.
めっちゃ詳しいじゃんと思って。
I'm like, oh dear, what did I say?
でもこんなにキリスト教無理とか断言している彼を見て、あ、神様、この人は平安の子なんでしょうかって祈りながら話を聞きました。
So I kind of prayed, Lord, is this really the right person we approach? Is he the person of peace?
で、もし平安の子なら教えてくださいって。
And if so, please teach us.
すると、こう彼は喋りながらまたもう一本タバコを吸おうとして。
And so he takes out another cigarette.
で、こうポケットから、こう胸ポケットからタバコの箱を出したんですけど。
And so he puts out his, you know, cigarette pack, package or...
そしたらそのタバコの箱の銘柄がピースって書いてあって。
すごいな。It says on the package peace, like I'm like, oh.
平安じゃんと思って。
Lord, what does that mean?
もうすごい神様から確信が与えられました。
And so I felt like convicted. Yeah, let's keep, you know, spending time with this man.
で、彼がそろそろもう病院に帰らな、戻らなきゃとか言うので。
So he said, I need to go back to the hospital.
病院まで一緒に歩いてっていいですかって聞きました。
And I said, can we walk, you know, to the hospital together?
で、いいですよって言ってくれたので、こう数分だったんですけど、一緒に病院まで歩いて、もうちょっとお話しすることができました。
And so we walked together, as we walked together to the hospital, he actually shared even more from his life.
でもそこでもさらにその時までシェアしてくれなかったもっと深い傷があったってことを彼はこう話してくれたんですね。
And he really shared about even deeper things, not just about his sickness, but deeper things, hurts he, hurtful experience he has had been through, in his life.
とても辛い過去を今でも背負っていて、いつも恐れの中を彼は歩んでいるんだなというふうに私も感じました。
I really felt he went through so much and still always is living in fear.
なので病院に着いてからもう一度彼にもう本当にちょっとだけでもいいんで祈っていいですかって聞きました。
So as we arrived at the hospital, I asked him again, "Is it, you know, could I still pray for you?"
すると彼はこう言ったんです。
And so he said to me, to us.
もう僕が去った後に祈ってほしいって。
I'd like you to pray, you know, after I've left.
なので彼が公園にもみんなでまた公園に戻って。
We went back to the park to that place where he was sitting.
で彼が座っていたベンチに手を置いて3人で祈りました。
And we prayed for him at the bench where he was sitting.
彼を思うと涙が止まりませんでした。
And at that time really we couldn't stop crying.
神様が彼を愛していて彼のことを必ず救いたいんだという確信がすごく与えられました。
And I had so much confidence that God loves him and that God is gonna save him.
もうチーム全体では実際約200件の家を訪問して、
So as a team, I mean all the about 30 people together, we went to 200 homes.
で、10人の人がこう心を開いてこう証し聞いてくれたりいろいろ話をしてくれる人がいました。
And about 10 people, we had some really substantial sharing and talks.
なのでこれから熊本の、その今回主催してくれた受け入れてくれた教会の牧師先生たちが続けてその10人の人たちに尋ねて、関係を築いててくれる、くれます。
relationship with these 10 people and the pastor in Kumamoto will be following up on these 10 people.
そう、今回私じゃない別のチームでは1年前に平安の子探しで、信仰告白をしたおじさんにもう一度尋ねに行ったチームもありました。
We also experience like how a person who actually became or got in touch with Christians a couple of months ago, so we could meet him again, and how people actually are growing in their faith in Jesus.
こう御心の時に今回出会った人たちがやがて菊陽町の最初の教会メンバーとして福音を携えて働き人になっていくことが本当に楽しみだなと思っています。
I'm confident, I'm looking forward that some of the people we have been meeting will become the first witness, gospel witness in this area we have been visiting.
今回ミッショントリップに行く前に私自分で一人で20人信仰告白するようにって祈っていきました。
What did you pray?
行く前に20人イエス様信じますという人が
出てくる。 So I prayed for the 20 people would be touched by the gospel message.
実際はこう目に見えるような実りは見えませんでした。
And I, you know, we didn't have that sort of results where we could say, oh yeah, our prayers got answered.
だけどこのミッショントリップを通して使徒の働きをリアルに感じました。
But I felt as we did actually reach out to people, I felt that spirit from Acts where Jesus also, as the disciples went out into the town to share about Jesus.
こう何か効果的なことを見つけ出して自分の力だったり知恵でやってしまおうってすることが私の中にあるけれども、
And we all, I too had this desire to do something effective, something by our power, by our strength.
でも何よりも祈って聖霊の導きに従っていくこと、その時に主の働きを見ることができるんだと体験しました。
But I experienced how to rely on the Holy Spirit, also how to overcome fear and how to see how then to see how God actually works through our readiness to be open to Him and to what He wants to do.
まあ、今回はむしろそれ以外の選択肢がなく、若い人でもおじいさんおばあさんばっかりだし、知らない地域だしみたいな感じで自分自身も自信がなかったところだったけど、だからこそ神様の働きを、神様の忠実さを体験できたなというふうに感じています。
And in many ways it was a challenging trip as we didn't know the other people and the area was also new to me and maybe the approach how we diddid do things was also challenging, but I experienced in all that really God's leading and God's blessing as we reached out to the people in Kumamoto.
この横浜の地でも私が置かれた場所でいつもこう主に祈り求めながら示されたら主の霊によって大胆に一歩踏み出して聖霊の声に従いたいなというふうに思っています。
my wish is also that here in Yokohama to have open eyes, open ears to the Holy Spirit, to the Lord, and to be able to have the courage to step out and to also approach people if I feel led to do so.
まだいっぱいプレイズリポートあるので、ぜひもっと聞きたいって方いたら、私かパスターたちに聞きに来てください。
If you wanna hear more about the mission trip, please approach me, ask me, or ask Pastor Taichi who went as well.
ありがとうございました。
Thank you. Thank you.Thank you, Shirley. Thank you. Alright, so we would like to end this service with a prayer.
この礼拝をお祈りで終えたいと思います。
Heavenly Father, thank you that 2000 years ago in Jesus, you left the comfort zone, you came to this earth, and you loved us to the point that you were willing to die on the cross for each one of us.
天にいるお父さん、2000年前にあなたはイエス様という人間を遣わし、この地上に送ってくださり、そして、私たちを十字架の上で死なれるまでに愛されました。本当にありがとうございます。
And Lord, we pray that you enable us as you enable Jeremiah.
今日、学びましたけれども、あなたがエレミアを強められたように、神様どうか私たちを強めてください。
You see how much we often struggle just to love.People in our own family or in our own church, how actually loving is challenging.
神様、私たちの家族でさえ、そしてこの教会の人たちでさえ愛することが難しいなと思う時もありますけれども、どうか私たちが愛するように私たちを強めてください。
Lord, so we pray that you lead us into this joyful dependency on you, that you fill us with your spirit.
神様、私たちが喜びとともにあなたに 頼り、そしてこの愛の霊で私たちを満たしてください。
And that your love, your healing, your peace, your joy can flow through us into this world.
あなたの愛、癒し、そして平安がこの世の中に流れていきますように。
You want to pray also especially for this man she already met.
今私たちはこのしおりがあった男の人たちのために祈りたいと思います。神様どうか彼を祝福してください。そして彼の隣で一緒に歩いてください。
He might have so many times maybe felt forsaken, but you were always there.He too is a child of God.
彼もあなたの子供です。
So we pray that he can hear your calling as well. That he can hear your calling as well.
彼があなたが彼に与えているコーリングが分かりますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお願いします。Amen.
Everybody, thank you for having been here with us today.It was such a blessing to worship, to fellowship together.
皆さんとこうやって集いフェローシップできること本当に嬉しく思います。
So let's stand up to finish with our last worship song.
最後のワーシップソングと一緒に終わりたいと思います。